言葉を聞きましょう。今朝の御言葉は新約聖書のコリント人への手紙第2、5章の11節から19節でございます。説教の本体は11節から17節ですけれども、朗読は11節から19節をお読みいたします。第2コリントの5章11節から19節、新約聖書の361ページでございます。第2コリント5章の11節から。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく、上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。ですから私たちは今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従って、キリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。今日は、通読箇所からの説教でございます。第二コリント、少し、難しい書簡でありますけれども、非常に霊的な原理が多く込められている書簡でございます。バイトをした方々なら経験したことがあると思いますが、お客さんがクレームを言ってくることがあります。まあ、バイトなりの対応の仕方をしますね。その場で説明できることは説明します。もしそれが手に負えないことであるならば、上司の人に言います。お客さんはそのバイトであっても、そのお店であり、会社で、会社の代表として見て、その、注文をつけてきます。まあ、ある人たちは非常に熱くなってですね、そのバイトである、まあ、例えば私だった、私をですね、一生懸命説得しようとするわけですね。私は心の中で思ってるんですね。いや、私でもバイトだから、思ってます。 パウロはこの第二コリントで、言えばイエス様のバイトであると、ちょっと衝撃的かもしれませんけれども、そういうふうに言っているということができるかもしれない。もちろんそれを熱心にしています。それを喜びとしています。そしてそれに命を懸けています。しかし、あくまでもその働きはキリストの働きであると。そしてもはや自分が生きているのではなくて、キリストが生きていらっしゃって、この働きはキリストがなさっているのだと、パウロは言っています。今日の箇所でもそのことが、15節あたりに見えますし、また、パウロ書簡の中には、例えばガラティア書の2章20節は有名ですね。もはや私が生きているのではなく、キリストが生きているのだと。パウロは宣言しています。それは、パウロは、福音の宣教の働きについて、語っているのです。第二コリントはこのような牧会者の心、福音の宣教をする者の心を明らかにしようとしています。そして、それを明らかにすることによって、牧会を受ける立場にある人と同じ心になろうとしているわけです。一致を、本当の一致を求めているわけです。彼らの信頼を勝ち得ようとしています。しかし、パウロが第二コリントで繰り返し言うことですけれども、そうすることは、自分を推薦しているように見られる危険があります。自分を主張しようとして、自分に信頼しなさい。自分についてきなさい。自分がこれをしている。そのように勘違いされる、誤解される危険がいつも伴います。リーダーたちが、もちろん自分について来いというリーダーたちも、世にはいる、もちろんいて、それは、いいわけですけれども。しかし、イエス・キリストのしもべである、御言葉の使い人たちは、あくまでも、人々をキリストに指し示す、覚えなくてはね。まあ、バイトということを言いましたけれども。で、パウロは、このことを重要なことであると考えました。この第二コリントについて少しだけお話しいたしますけれども、第二コリントは、会期問題をコリントの教会がよく取り扱った。その後でパウロが、コリントの教会に書いた手紙であるようです。一章二章を見てみると、そのことがわかります。まず、その一章の始まり方は、キリストにある慰め、苦しみの中にあっても慰めがあるということをパウロは言って、この第二コリントを始めます。そして二章に入ると、具体的な背景が見えてきます。というのは、私はコリントに何回も行こうとしたけれども、悲しませる訪問をしたくないと思った。だから手紙を書いたと言います。つまり、その教会の中に罪がある。それが放置されている。そのことをどうにかしなさいという励ましの手紙をパウロは書いたのだと思われます。すると、テトスがパウロのところにやってきて、そしてコリントの教会が悔い改めたという知らせを知らせてくれました。それで、ちょっと2章のところの箇所を読みますけれども、4節のところではこう書いています。私は大きな苦しみと心の嘆きから 涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている、溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。また9節、私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。そして6節には、その人にとってすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさいというふうに書かれています。ですから手紙をパウロが書いた、悔い改めの手紙を書いた。教会はそれに則って、その人に対して、戒めをした。すると、その人は悔い改めたということです。まさにパウロが祈っていた通りにことが運んだ。それでパウロはこの第二コリントを感謝とともに書いていますけれども、しかし感謝だけでなく、このようなパウロの言葉がいつもスムーズに受けられるように、このコリントの教会の人々がパウロと同じ心になってキリストを求めるようになるように、パウロは自分に与えられた神様からの権威について語らなければならないと思ったのです。しかしただ、私はこのように権威を持っているから従いなさい、そういうふうにはパウロはしなかった。むしろその権威の内容について話しました。どのような目的で与えられているのか、これが御霊の働きによって与えられたものであるということを三章は言っています。罪に定める務めに栄光があるなら義と通る務めはなお一層栄光に満ち溢れますと言って、パウロに与えられた使命が旧約聖書のモーセが与えられた使命よりも栄光に溢れるものであるということを主張して、この経緯について語っています。さらに、4章のところではパウロは自分の苦しみについて、書いています。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。私たちは、つまりこの私たちというこの複数はパウロとコリントの教会ではなくて、パウロとその同僚たちのことを言っているわけですけれども、苦しみにあっている、それが私たちの使命が本物である、証明が本物であることの証拠であるはずであるというふうに訴えています。さらに5章ではパウロは希望について語っています。たとえ私たちの地上の住まいである幕やこの体ですね、が壊れても、私たちは天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。そのような希望を持って、希望のゆえに苦しみをも耐え忍んでこの働きをしているのだと、パウロは訴えています。そこで、今日のところに行きます。今日のところは、いわば第二コリントの心臓部分であるということができると思います。つまり、パウロの牧会者、宣教者としての力の源がここに書かれています。これが、まさにこれこそが、パウロが牧会者であることの印であるということです。ここに書かれていることが、牧会者の第一要因でなければならない。第一条件でなければならない。そのようなことが今日の箇所に書かれていると思います。それはつまり、キリストの愛です。キリストの愛がその人を支配して動機づけているということです。そしてキリストの力によって、キリストの再創造の技をさせられていると ということです。ですからパウロはここで語っていることはキリストなわけです。多くの人が第二コリントの箇所、その自分の最も好きな箇所、いろんな箇所がありますけれども、そのように言いますけれども、それはそのように霊的に深い事柄、霊的な一番奥底にある事柄をパウロは人々に分かち合っているからです。以前滝原先生が第二コリントの説教をなさったときに、第二コリントを牧会者の心とまとめられました。それは全くふさわしいことであると思います。そのようにして、教会全体が牧会者の心を知って、一致して前進していくこと。キリストの働きに召されること。それぞれ役割の違いがありますけれども、それぞれ体の部分としてつなげられて、キリストにつなげられて、頭であるキリストにつなげられて、私たちが共に働いていくこと。それを励ます箇所が今日の箇所であると思います。ですから、今日の箇所、私たちに、キリストの働きにある一致を求めるように、迫る箇所であると思います。私たちは今日の箇所を通じて、このように語られます。キリストの働きにある一致を求めようと。そのためには、この働きが、キリストの愛を動機としておる。そして、キリストの再創造の力が、それが私たちの力でなくてはならない。キリストの愛という動機、そして、キリストの再創造の力ということ。そのことを中心に今日の箇所を、私たちは聞いてまいりたいと思います。それでは3つの部分に分けて今日の箇所も見てまいりましょう。1つ目の部分が11節から13節のところです。ここでは信頼の欠落ということを見たいと思います。そのことはもちろん今日の箇所以前から書かれていることですけれども、しかし今日のこの11節から13節でもそのことは明らかに現れています。信頼の欠落というこれはまあですから現状ということですけれども、現実に私たちは、このことを考えたいと思います。まず一つ目のポイント、11節から13節は、信頼の欠落ということ。二つ目のポイントは14節と15節のところです。14節と15節が、キリストの動機ということ。キリストの動機ということを、ここで聞いてまいりましょう。パウロが働いているのは、もはやパウロ自身の動機ではないということなんですね。キリストの動機によって動いているということ。キリストの動機ということ。14節15節から2つ目のポイントとして聞きたいと思います。2つ目のポイントは14節と15節。キリストの動機ということ。3つ目の部分が16節と17節でございます。16節と17節。ここでは、キリストの創造ということを見ましょう。キリストの創造ということです。それが私たちの働きであると。御言葉を述べ伝える働きであると。それは私たちの働きというよりも、むしろキリストの働きであるということです。三つ目の部分が16節と17節。キリストの創造ということです。ですから、この二つ目のポイントと三つ目のポイントは、私たちに何か命じているようで、むしろ約束なんですね、本質的には。 私たちは一生懸命働きますけれども、そしてこの働きに命を懸けますけれども、しかし、自分の動機でしているわけじゃない。キリストの愛という、その動機によって動かされている。それが私たちに与えられている。これはむしろ約束、神様からの祝福、神様の恵みですね。また、私たちは一生懸命こう手足をバタバタさせますけれども、歩き回ったり手を動かしたり、いろいろしますけれども、しかしそれが本質的な働きではなく、教会の、また宣教の本質的な働きではなく、キリストの御霊が人々のうちで働かれること。その再創造の働きがこそが私たちの働きなのだということです。それではもう一度メインポイントと3つのポイントを復習してから内容に入っていきたいと思います。メインポイントはキリストの働きにある一致を求めなさいということです。キリストの働きにある一致を求めなさいということです。一つ目のポイントが11節から13節、信頼の欠落という現状について。二つ目のポイントが14節と15節で、キリストの動機という祝福について。三つ目のポイントが16節と17節で、キリストの創造という祝福について。私たちはこれらのことを聞いていきたいと思います。それでは、11節から見てまいりましょう。そのため、主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとします。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。まずこの11節を知る、よく理解するためには、そのためというふうに始まっていますので、明らかにその前の9節、10節をちょっと見なければなりません。9節、10節にはこう書いています。そういうわけで肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いにおいて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。まあ、この9節と10節で言われていることが、11節で主を恐れることを知っているということの内容です。パウロが主を恐れているということの内容がそこにまとめられています。まあ、五章のことはちょっとお話ししましたけれども、五章では、この地上での命の限界ということをパウロは語っています。しかし、心強いのですと6節でパウロは言っていますね。だから、心は砕かれない。私たちは落胆しませんと4章の16節にも言っています。というのは、希望があるということなんですね。死を超えても、なお希望がある。心強いのです。でも、もちろん今、主から離れているということは知っているけれども、しかし、信仰のゆえに心強い。心は強くされているのである。ですから私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。ですから地上にいる間も心強いのですけれども、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。まあ、ここでパウロはこういうふうに、その自分の信仰について説明をしているわけです。希望ということを中心に説明をしています。そういうわけで、私が求めているのは主に喜ばれることです。これパウロはピリピ書の一章でも言っていることですけれども、パウロはこの主への恐れということの、主観的な部分について9節では言っているということができると思います。主に喜ばれることを求めて生きること。それが喜びであるということ。それが目的であるということ。 しかし十節でそれを補うかのように、これはただ自分の心の中での喜びとすること、それを目的という目標ということだけじゃなくて、それぞれのすべての人の心の内が試される時がやってきますよということを言っています。十節で裁きの時がやってくる。キリストの裁きの座の前にすべての人々が現れなければならない時がやってくる。そしてすべてを、すべての報いを受ける時がやってくる。そういうわけでパウロはそのような視点を持って宣教をしているわけです。コリントの教会への牧会をしているわけです。ですからパウロは自分の働きは本物であると信じてくださいというふうにアピールをしているわけですね。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。このように地上にあっても主が見ていらっしゃって、主と共に歩むようにされている、希望を持って歩むようにされている、また最終的には全てのことが明らかにされる報いの時がやってくる。だから私は人々を説得しようとしています。何を説得しようとしているかというと、福音を受け入れ福音に生きるように説得しようとしているわけですね。で、ここでパウロは心のうちの葛藤を11節の後半で表します。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。ですからこのことは、この心の中にある信仰は、この希望は、神様には明らかです。神様は心を直接 見られますから。しかし私はあなた方にもこれが明らかになることを望んでます、言っています。なぜでしょうか。なぜパウロはそれを望んでいるでしょうか。もしコリントの教会の人たちがパウロが本当の信仰者であり、正しい動機からこの働きをしているということを知って、パウロを本当に信頼するようになれば、ますますこの両者とも用いられて福音の働きが前進するからです。パウロが御言葉から語るとき、人々に勧めるときに、いちいち人々は、いやー、このパウロという人物は信頼ならないから、その動機が、疑わしい。そういうふうには思わない。思わなくなればですね、福音の働きはスムーズに前に進むのです。どれほど私たちの間での信頼の欠如ということが、教会の働きを遅くしているでしょうか。もし本当に私たちが信頼という名の誠の一致を持っているとすれば、それはこの世への大きな証にならないでしょうか。パウロはそのことを言っているんです。それが神の前に明らかである、この私の心が、私のこの 主に喜ばれることを求める心が、また主を恐れて裁きの座の前に現れるという、その信仰があなた方に明らかになれば、ますます私たちは良い働きのパートナーになるでしょうと言っているわけです。そこで11節でまたパウロは、自意識を表しています。他の人がこれを聞いたらどう考えるかなということが12節で、パウロはその心の中を表しています。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。この推薦しているという言葉は第二コリントの中でいくつか出てくるんですね。まあそれに類することとしてもう含めてですね、ちょっと、まあ、ちょっと外れるようですけど、見ますけれども、パウロはこの自分の権威、自分が与えられている証明について、語ることを、ある意味躊躇しているというか、それは、 自分というよりも自分の働きを見て他の人が判断することであると思っている節があるわけですね。だから言葉を持ってそれを説得しようとすることに、躊躇を感じます。この第二コリントの箇所を見ていくと、まあそれが実際にうまくいかないということはあり得るわけですね。他の人たちはパウロは言っているだけだと、そんなこと言ってないで行いで表してみろと言われる、そのことは重々承知なわけです。しかしパウロはあくまでもコリントの教会の人たちがそれによって受ける益を考えてこれを書く決意をしたわけですね。例えば第一コリントの1章の14節のところで、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであることを完全に理解してくれるものと期待しています。私たちはあなた方の誇り、あなた方の信頼に値するものですか、というパウロの心がここで、少し現れてますね。また24節でも、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているんです。だから支配するものじゃない、励ますものですよ、あなたと共同するものですよ、信頼してくださいというわけです。また2章の14節から17節全部は読みませんけれども、そこでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくれますというふうに言って、そして17節では、私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をしてうったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。もしその突然やってきた説教者がですね、このようなことを言ったら、いやそんなにわかに信じられませんと私たちは感じるかもしれませんね。やはり人を信頼するということは時間がかかります。パウロはこのように言った自分のことについて、ちょっとよく言った後に、直後にですね、3章の一節で、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、というふうに言っています。ですからコリントの人たちが本当に自分を神様からの使者として認めてくれるか、自分の証明を認めてくれるか、パウロは丁寧に気をつけて取り扱っているのです。まあ、この他にもありますけれども、多くありますけれども、4章の2節のところにも推薦ということが書いてありますね。神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。その恥となるような隠し事をして、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、というふうに言っています。だから実際にそれを行うことによって、実際に忠実に神様の御言葉を語ることによって、それをしている、人々に自分を推薦している、それもしているんです、言っています。ですからこの今日の箇所で5章の12節でパウロが言っていることは、この繰り返しなわけです。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。推薦していると言っている箇所もありましたね、先ほど。でもここでは推薦しているのではないと言っています。どっちなんでしょう。パウロは自分自身を推薦しています。神様が用いられるしもべとして、人々に自分を利用するようにと言いますか、自分の働きを理解して、そしてそれから益を得るように推薦しています。パウロを信頼するように推薦しています。でもここで言っているように、パウロは自分を推薦しているんじゃないんだということなんです。推薦しているのは自分じゃないんだ。それが目的じゃないです。 何か他の人から何か得ようとしてるんじゃないんです。他の人から搾取しようとしてるんじゃないんです。自分に栄光を、自分に力を、人々から受け取ろうとしてるんじゃないんです、パウロは。むしろ、12節の続きですけれども、むしろ、あなた方に私のことを誇る機会を与え、心ではなく、上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。わかりますでしょうか。要は、パウロは、神様の一つの手段である。手段は手段としての、ちゃんと位置があり目的があるのです。神様がそこに置かれている目的があるのです。その目的だけ果たせばそれでいいと思ってますっていうことをパウロ言っているんです。あなた方が私たちを信頼して、実際の様々な間違った教え、上辺を誇って、しかし心の中では、ま、違ったことを考えている人たち。その人たちに騙されないようにしようとしているんです。ということです。まあちょっと、コンビニに来た、オレオレ詐欺って言いますか。詐欺に遭った人たちに対応するみたいなもんですね。オレオレ詐欺って、オレオレっていうのはもうないみたいですけれども、いろんな形でこう詐欺があります。で、警察の人がもう、逐一こう、注意喚起してますよね。駅前の ATM とかの警察官の方が一人立ってですね、見てます。大変だなと思います、本当に。ATM なんて無数にあるのに。それほど詐欺に遭っている人が多いということですね。そういう人たちが公民に振り込みをしに来ます。まあ、高齢者の方が来ることが多いようですけれども、コンビニの人が一生懸命説得しようとします。これ詐欺ですよ。いや、自分の息子が。いや、自分の娘が。いや、もういいから、とにかく分かってるから、振り込んでください。言います。一生懸命コンビニの人たちは、信頼してください。あなたを助けるためですよって言いますけれども、なかなか信じてくれませんね。で、パウロはそのように感じているんじゃないでしょうか。これまで、あなたたちに、コリントの人、教会の人たちにですね、福音を伝えたのは私ですし、これまで一緒に働いてきたのを見たでしょう。信じてください。これまで私はあなた方から何か金銭を受けましたか？テントメーカーという言葉ありますけれども、天幕作りをして金銭の、負担をかけなかったのは、パウロがかけなかったのは、お金持ちのコリント人たちです。コリントってのは今のニューヨークです。お金持ちばっかりです。でも、たくさん悪もあります。その人たちに、お金のこと、教会はお金のことじゃないよっていうことを示すために、パウロはお金を取らなかった。それを聞くと私ちょっと、心を痛むと言いますか。チャレンジを受けますね。そういう覚悟があるか。パウロはそのように考えた。それほどまでも、パウロはこのコリントの人たちの信頼を勝ち得ようとしたわけです。誠にキリストのしもべであるということをパウロはこの人たちに信じてほしいと思った。それは自分のためじゃなくてですね、コリントの教会の人たちのためなんです。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え。この誇るということは、時々この信頼するという言葉に置き換えることができます。私たちを信頼する機会を与え。心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。上辺だけ、すごくよく見える人たち。そういう人たちに対して、しっかりと対応できるようにしたい。でもこのロジックでいくとですね、悪い人たちもこのロジックを使うんじゃないでしょうか。ね、 ここは難しいところなんですね。悪い動機でやっている人たちも信じてくださいと。こういうこともこういうこともあなたのためにしたじゃないですかっていうことを言うんですね。ですから、こう、そう、一筋縄ではいかないことは分かっているんですね。ですから、パウロは、さらに語り続けます。13節を見てみましょう。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり。正気であるとすれば、それはあなた方のためです。これちょっと、謎々みたいですね。よく考えてもちょっとよく分からないっていう感じがします。まあもしかしたらパウロについて、あの人はちょっとおかしいんじゃないかっていう人がいたのかもしれない。あの人のちょっと話し方合ってないし、あんまりそんなカリスマ性があるとは見えないよと。普通の人に、普通のおじさんに見えるよ。そう言われればそうだなぁ、みんな思ったのかもしれない。パウロ自身もですね、私の肉体の中につまずきになるようなものがあったのに、あなた方は、私のことを神の使いとして受け入れてくれた。パウロ言っています。コリントの人に対して言っています。しかし、パウロは自分が正気でない、またはこれは混乱しているっていう言葉なんですけれども、混乱しているように見えても、人々にですね。パウロもちょっとこう、そんなにこう、いつも理路整然として、バッチリ全てのことが、わかりやすく言える。全てのことを漏らさず、指摘できる。そうではなかったんですね、おそらく。パウロは自分の与えられた力を尽くして、人々を教えましたけれども。しかしもちろん、パウロは人にすぎません。どもったりですね。頭がはっきりしなかったり、ちょっと眠かったり、そういうことはあったと思います。人々はそういうことを見てたと思います。しかし、正気であるにしても、正気でないにしても、それらのことを、私は自分のためじゃなくて、神様のため。また、あなた方のためにしていますとパウロは13節で宣言しています。これが13節のポイントなんじゃないかと思います。時にパウロは混乱して見える。時に非常に理路整然として見える。しかしどちらであっても自分自身のためにしよう。神様のため。またその民のためにしている。パウロは言っています。自分はゴールを持っていて、それに向かって走っていると。それからそれなりに一生懸命頑張っていると、パウロは言っている。自分が完璧なわけじゃない。しかし、この証明に従っていないわけでもない。下の働きの20章のエペソの教会の長老たちへの決別説教は有名ですけれども、パウロはどれだけ自分がその教会のために献身したかということをそこで言っています。使徒の働きを少しだけ読みしますけれども、使徒の働き20章18節からですが、あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙と共に主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも、家々でも、余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ですから、力の限り、謙遜の限りを尽くして、涙と共に主に仕えてきましたと。益になると思うことは全て、躊躇せずに教えてきた。さらに、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせた。27節。そして33節から35節でも、パウロの働きの様子が書かれています。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。 あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、私、イエスご自身が、受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。ですから、コリントの教会に対してだけでなく、エペソの教会にも、また、パウロの言った教会すべてにおいてパウロはこのように振る舞ってきたということです。あ、使徒の働き20章の18節からのところです。18節から21節のところと、26節から27節のところと、33節から35節のところですけれども、人の働きは。ですから、ここで、第2コリントの5章の13節でパウロが言っていることは本当なのです。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。いちいち自分が正気に見えるかと、正気に見えないとかとか、いちいち気にしない。まあもちろん、その、パウロは自意識はもちろんありますけれども。しかしもう、キリストのことで頭いっぱいですということですね。ですから、あなた方が私を正気であるかないか、そう見るのに関わらず、私は神様のためにしている。そしてあなた方のためにそれらのことをしている。私がすること、言うこと、すべてそれはあなた方の益になるために。それは結局神様のためにしていることになるわけですけれども、していると、パウロは言っています。一つ目のポイント、11節から13節まで見てまいりました。パウロのこの牧会の心、そして、この、信頼してもらうことがどれほど大切かと、それを訴えている心が明らかになったと思います。ということは裏返せば、信頼が完全ではなかったということです。それゆえに、教会の働きは妨げられていた。大きな罪が教会の中にあるのに、しかし人々はパウロが言うことを聞かない危険性があった。この中とは、この現代の教会でも大いにあり得るわけです。牧会者たちは皆人間です。しかも必ずしも、他の教会の方々よりも強いわけでもないかもしれない。すべての点において他の教会の方々よりも強いなるということはありえません。ですから、コリントの教会の人々がパウロを見て、あ、この人の話はちょっとあんまりなってないな。もうちょっと話し方をどうにかしたら。そういうことはあると思います。しかし、私たちは一致することが必要なわけです。そのためには、互いへの信頼が必要なわけです。もちろんそのためにコミュニケーションが助けになりますけれども、コミュニケーションしなければ、その信頼が偽りのものになってしまう。それではよくありませんけれども、ですから私たちは、それを求めていかなければならない。愛を持って真実を語ることを追い求めなければなりませんが、しかし、互いに信頼するということは、教会の益になります。第一コリントの13章のところで、有名な愛の章でありますけれども、隣人を信頼することは、その愛のリストの中に含められています。第一コリント13章の7節、すべてを耐え、すべてを信じ、 これ期待するっていう言葉ですね。裏切られて裏切られて裏切られたら期待することはできなくなってきますね。しかしそれでも期待するんです。そうでなければその人は諦めたということです。そうするともうその人は自分の世界からいなくなってほしいと思います。しかしそれでは教会は何立ち行かないのです。イエス様はそういう人たちを招きます。教会重荷を持っている者たちは私のところに来なさい。イエス様、ちょっとそこまで広げすぎたらちょっと厳しいんじゃないですか。私たちナオミの人間です。そうは言えないわけですね。ですからこのこと、私たちの持っている問題であり、教会、この現代の教会を持っている問題であり、そして私たちはこのことについて教えるべきです。互いにそれぞれに神様が与えられた役割を認識して認めて信頼を持ってコミュニケーションしつつありますけれども、共に歩んでいくということ、共に働いていくということ、それが必要です。信頼の欠落ということがあるわけですけれども、ではどのように私たちはこの信頼という点において一致をすることができるのでしょうか。それが二つ目のポイント、三つ目のポイントで答えられることからなわけですね。つまりキリストの動機、私たちの働きはキリストの動機によって動機づけられているということ、またキリストの創造ということ、私たちの働きはキリストの創造を中心にした働きであるということ、そのことをパウロは主張して、そしてコリントの教会の人々に自分を信頼するように語りかけます。これは自分じゃないんだということです。キリストなんだということなんですね。では2つ目のポイントから見てまいりましょう。14節と15節のところ、これはキリストの動機というポイントですけれども、まず14節から、というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。非常に有名な箇所で非常に感動的な御言葉です。というのはという言葉から始まりますけれども、でパウロはこの11節から13節で、パウロの働きについて、語りました。それが何か自分のためにしている働きではなく、むしろあなた方のために、そして神様のためにしている、与える働きやってますよっていうことをパウロは主張しました。そしてそれが言える理由についてパウロはここで述べようとしているわけです。というのはっていうつながり方ですから。11節から13節でパウロは言ったこと。私は自分のためじゃなくて、神様のために、そしてあなた方のために働いてます。その根拠はこれですっていうことを14節から言おうとしているわけです。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。これがその根拠なんです。パウロが私を信頼してください。私は神のしもべです。一生懸命必死になって、こんなにたくさんの言葉を書いてですね、第2コリントこんな長い書簡書いて、一生懸命主張しようとしていること。それはなぜかというと、私は、その自分のためにやってるんじゃない。あなた方のためですよ。神様のためですよ。根拠は、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちが福音の働きをするとき、みんな福音の働きに召されているわけですから、キリストの証人ですから。 これが私たちの動機でなくてはならない。もちろん有名になりたいとか、たくさんのビリー・グラファンみたいにたくさんの人を救いたいとか、救って有名になりたいとか、大きな教会を建てたいとか、そういうことであってはいけないわけですね。まあ、それもビジョンとしてはいいわけです。神様が、その御心によって、私たちを大きく用いてくださいと祈ることは間違いではないです。実際にビリー・グラハムさんはそういうふうに祈ったと思いますけれども。私たちの動機は、私たちじゃないんだということです。私たちの動機じゃないんだということです。私たちの個人の動機は重要ではないんですっていうことなんですね。キリストの愛が私たちを捉えているからです。キリストの愛。それはキリストの十字架の愛でもあり、またキリストの聖霊による私たちの贖い、救いの愛でもあります。また私たちを守り、最後まで導いてくださる愛でもあります。キリストの愛が私たちを生かしめ、そして最後まで導いていく。私たちはこのキリストの愛に捕らえられたと訳されていますけれども、ここでアステリスクがついていて、下では駆り立てているっていう別訳がありますけれども、これでも十分に表せてないなと。まあ、最終的にこの文脈から駆り立てているという訳が、非常にフィットするっていうことは、私も同意するんですが、この私たちを捉えているっていう言葉、これは押し迫る、取り囲んで強く押す様子、そのような意味です。まあですから、満員電車のことを考えていただきたいですね。あんまり私その満員電車のなるような時間帯に電車を乗ることが少ないので、経験はそこまでないんですけれども、私の友人とかがその時間に出勤をする話を聞いたことがあります。自分の体が宙に浮くって言いますね。皆さんそれ経験したことありますか？なんか私もわかるような気がします。小さい時に、大阪の小さいと言っても、10代の時でしょうか、大阪のあたりの電車に乗った時にですね、あ、本当にこれ、自分の力立ってない。力抜いても立っている状態になる。そういう満員電車の時がありますよね。それはこう、周りから取り囲まれて強く押さえてるからです。で、もう自分の意思では動けないんです。人々が出て、その、ドアから出てったら一緒に出ていかざるを得ませんし、あ、ちょっと次の駅で降りるんだけど、ですから、それによって完全にもう、コントロールされてしまっているわけです。ですから、キリストの愛が私たちを強いていると。キリストの愛が私たちをコントロールしている。実際に英語ではですね、コントロールということは、訳しているものが半分でした。ここ結構、この訳し方、多様性がある箇所なんですけれども。constrain っていう言葉と、まあ、constrain って言ったらこう、取り囲んで強く押してるって感じですね。それと control っていう言葉が使われてました。これは control、まあ、支配する。制御するっていうような感じでしょうか。だからパウロは自分の意思でしているというよりも、キリストの愛が私を取り囲んで、そっちに運んでいるんです。もうどうしようもないんです。でもそれは、いやいやながらではないんです。むしろ喜んでなんです。喜ぶことも含めて、それに駆り立てられてるんですね。キリストの愛に強いられてるんですね。ですから、この捉えられているという訳し方もわかります。また、駆り立てられているという訳し方もわかります。それで、それも正しい、益になる訳し方だと思います。まあ、直訳的には、取り囲んで強く押し出されている。 というような感じでしょうか。まあ、駆り立てられているっていうのは、強いられている感が出てますので、非常に有益な、役だなと思いますけれども。だから、パウロが、コリントの人たちのために一生懸命している。一生懸命使えている。一生懸命伝えている。苦労して、手紙を書いて、やっている。それは何か、自分が何か最終的に益を得ようとか、自分の責任があるから、その、務めがあるからそれを果たそうとか、そういうことじゃなくて、キリストの愛が私を捉えて、駆り立てている、押し出そうとして、強いているんだということなんです。私たちはそうでしょうか？私たちはそうですか？これ難しいところです。私たちの動機っていうのは簡単に変わっちゃうんです。ある時熱心に、イエス様と思って、ある言葉をする。でもそれずっとしていくと、だんだんと、ああ、明日もあの人来るからやるしかないな。あ、これしたら、あの、よく見られて。他の人に対して、メンツが立つ。そういうことが簡単に私たちの動機の中に入ってくるんです。もちろん罪の腐敗によることですけれども。そしてしかも悪いことに私たちは時々というか頻繁にそれに気づかない。これ毎日私たちチェックしなくちゃいけないですね。私たちの動機は、働きをしようとしている動機は、生きていこうとしている動機は、朝起きて一歩踏み出す動機は、キリストの愛によるものかどうかということです。キリストの愛によって押し出されているのか。朝起きると私たちは悲しかったり、怒りがあったり、虚しかったり、無力を感じたり、必ずしも喜びの感情を持って起きるっていうわけじゃないです。まあ起きたらもちろん体が休まってますから、気分が良くなって起きるということももちろんあるわけですけれども。しかし私たちの様々な弱さの中でも、キリストの愛は、私たちを満たし、そして私たちをキリストの働きへと押し出す。その力があります。私たちはこう考えました。14節の途中から続きを話しますが、私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。この私たちはこう考えましたってすごいなんか改まって書かれてますが、原文ではこれは分詞が使われていて、一つ目の文と三つ目の文、つまり最後の文は繋がっているんですね。一つ目の文が主文で、私たちはこう考えましたっていうところは従属節ですですから。だから、キリストの愛が捉えているところの私たちは、こう考えていますっていうような感じですね。考えながら、キリストの愛に私たちは捉えられています。キリストの愛に強いられていますっていう感じですね。で、そのようなつながりで、一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。キリストの愛に私たちが捉えられている、または駆り立てられていることの私たちの頭の中身についてこう言っているわけです。どういうことを考えているのか。キリストの愛に私たちが捉えられているときに。実際にキリストの愛が私たちの手足を縛って引きずっていくわけではないですから。ですから、私たちの考えがあるわけです。私たちを動かしているところに。 キリストの愛は私たちの思いを捉えているわけです。それはどういう思いかというと、一人の人が全ての人のために死んだ。ということは全ての人が死んだ。これロマ書の6章のことを思い起こさせますね。実際にこれ同じことを言っているんですね。私たちは死んでません。イエス様は死んでくださいました。私たちまだこの肉体の体は死んでません。じゃあ何のことを言っていますか？まあ、ロマ書の6章は、王権的な側面のことも言っていますけれども、しかしここではむしろ、もちろんロマ書の6章で言われるように、キリストとの結合ということを、パウロは強調しているように見えます。まあ、ロマ書の6章のところもちょっと見ておきましょうか。ちょっと前に見たところですけれども、ロマ書の6章4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。キリストも死んだということを言われていますね。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。これはつまり、罪に対して死んで神に対して生きたっていう現実をパウロは言おうとしているんでしたね。ロマ書の6章のところは。またガラティア書の2章の20節をちょっと見てみましょう。ガラティア2章の20。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるものです。ガラティア2章20節でしたけれども、さらに、コロサイの3の3のところを見てみましょう。ちょっと違った表現の仕方がここでは言われますが、コロサイ書らしい言い方がされていますけれども、コロサイ3の3。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。これはすべて私たちは死んでいると。キリストは生きていると。またキリストのうちに命があるということを言っています。一体これ何のことを言っているのか。助かることにですね、第2コリントでは、この14節の次の15節がそのことについてもっと具体的に語ってくれています。ちょっと15節を見てみましょう。第2コリント5章15節。キリストはすべての人のために死なれました。それは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。これがその意味であるということですね。キリストはすべての人のために死んでくださった。すべての人が死んだというのは、それゆえにすべての人が死んだというのは、つまり、生きている人々なんですけれども、しかしその人々がもはや自分のためではなくて、自分のために死んで蘇った方のために生きるということである。ということです。私たち、こう、生きる、っていうことは、動機とか目標とか助けになりますよね。動機とか目標とかなくても生きていけますけれども、私たち。しかし、まあ若い時に特にこう目標を持ちなさいって言われます。人生の設計をしなさいとかね。でそれは人生を楽しくするっていうか、生きがいがあるようにしてくれる。知恵だと思いますが。でも、キリストが死んでくださったところの人々はもはやその目標は果たされてしまったことになるのです。その人の人生はすでに成就したということになるのです。なぜならば、キリストの愛こそが最高のまた、無限の価値であるということです。キリストの愛こそが最高の喜びを与えるものなのです。なぜならば、キリストの愛が、キリストの十字架が神様ご自身を私たちにお与えくださったからです。人間はすべて神様を ある意味求めている。ある意味というのは、そう頭の中で意識的に考えないからです、人間は。でも人間が正義を求めるのも、心地よいことを求めるのも、幸いを求めるのも、様々なこの地上の良い祝福を求めるのも、人々は本能的に神様を求めているんです。それを神様を求めていたということは、神様をイエス様のうちに見つけるまでは私たちは気づかないものなのですね。だから神様のところに来ないわけです。しかし、私たちが本当に求めるものは、神様のうちに、ということはイエス・キリストのうちにあるということ。知ったときに、その人は、イエス様を信じます。イエス様を受け入れます。ということはですね、もはや自分のために生きなくても良くなるわけです。自分の目標も果たされてしまっているわけですから。じゃあその人生、そこで終わるかというと、終わってもいいんですけど、終わらないんですね。というのは、新しいこのキリストの愛によって生かされるところの人生を私たちは新たに築き上げることになるんです。それまでは自分の栄光のための自分の目標の人生がありました。キリストによって、キリストの愛によって満たされると、神様を受けて、あ、もうこれ、すぐに死んでもいけます。いう風になると、それ、これまでやってきたのを全部、潰してですね、まあ、全部、それ、そのクズが使えないわけじゃないんですね。それまで経験してきたこと、神様を用いてくださいます。でも一度全部打ち壊して新しいものを立てなくちゃいけないんですね。っていうのは人生の根本が変わりますから。土台が変わるので、キリストの愛が土台になるので、すべてそこから立て直さなくちゃいけない。その一番下の地面から立て直さなくちゃいけない。もはや自分のために生きない人生を立てなくちゃいけなくなる。それまでは自分のために生きる人生だったんです。キリストの贖いによって、神様を得ることによって、もう自分のために生きる人生は、もう全くもって意味のない、価値のないものになってしまった。だから壊すわけです。パウロがピリピ書の1章21節言っていることですね。生きることはキリストって言ってます。死ぬことも益である。元の話に戻りますけれども、つまりこれが、キリストの愛によって駆り立てられる。このことが牧会者の動機である。パウロは、これが私の動機ですっていうことを言っているんです。それは私の動機じゃなくて、もはや自分のためのことではなくて、キリストの愛によって自分が満たされ満足して、全くもって完全に満足して、そしてそのキリストの愛によって、この地上に放たれたキリストの愛によって、今度は駆り立てられているという。つまりキリストが国々、人々を愛されているので、パウロは働いているだけだということなんです。自分じゃないよ。だって初めてパウロ、いろんな初めてのところに行きましたけど、その人たち、初めて会う人たちでパウロ知りませんでしたから。なんでそんな人にわざわざ言うんですか？なぜわざわざ福音のことを話すんですか？あなたに関係ありますかってことなんですね。まあ、ともすると福音を語ったゆえに、その人の人生ボロボロになりましたということはあるわけですね。それなぜかというと、 牧会者、宣教者の動機がキリストの愛だからです。まあ、極端に言うとですね、ある意味パウロにとっては、その、ある人々が救われるということ、ある人々が滅んでいくということ、悲しいですし、心を痛めますけれども、もし滅んでいくということだったら、しかし、それはある意味、他人の責任の範囲であるわけですね。そういう側面もあるわけですね。だからこそ私たちは、ありとあらゆる人たちと共に働きます。自分の好き嫌いでなく、イエス様が愛してくださるように、イエス様が愛される人々であればように、共に働くのです。その人々に仕えるのです。その人々の益を追い求めるのです。マタイの11章28節。イエス様は疲れた者を重荷を負っている者を皆私のもとに来なさい。皆私のもとに来なさい。皆とおっしゃっている。教会はありとあらゆる人たちが来るところです。キリストを求めて人々が来るところです。ですから牧会者の動機はこれです。また福音を伝える者たち、みんな私たちそうですけれども、その福音を伝える動機はこうでなくてはならない。キリストの愛に強いられている、キリストの愛に満たされて、キリストの愛に押し出されて、この働きをしている。二つ目のポイントを見てまいりました。14節と15節でしたけれども、キリストの動機ということでした。パウロはこのような動機で宣教師してます。コリントの人たちに言いました。何のためですか？自分が誠のキリストのしもべである、キリストが自分を本当に使わしているということを人々に知ってもらうためです。それによって人々の信頼を勝ち得るためです。信頼を勝ち得るのは何のためですか？今コリントの教会とパロの間にこの信頼の問題があります。パロは言ってもコリントの教会は聞かない可能性がある。パウロについて、あの人は話からなってないとか、あの人はこういう体の問題があるし、あんまりカリスマ性がないとか、いうことが、それに対して、パウロは、でも、私があなた方に対して、牧会者として立っていることは、それをあなた方がそれを受け入れることは、あなた方の益なんですよ。私は正気であるにしてもないにしても、あなた方がどのように私を判断しても、神様のため、またあなた方の益のためにこれをしています。私に信頼することはあなたの益になります。というのは、私が発している働きは私自身の動機じゃないんです。キリストなんです。今キリストが生きていらっしゃって、私を道具として使っているのです。キリストの愛が私を捉えました。私を満たし、私を押し出して、この働きに使わしています。私はいつでも死ねるんです、実は言うとパウロ言っています。実際に私はもう死んだのです。そしてキリストに使える。そのために生きています。だから信じてくださいということです。信頼してください。 私たちもお互いにこのように互いを認めるべきだと思います。私たちは欠けている、いろんなことに欠けている存在です。しかし、すべてのものがキリストの証人として召された者たちです。キリストの愛が私たちを捉えています。キリストの愛が私たちを満たし、私たちを働きに押し出しています。ですから私たちは、それぞれを見て、それが、その人たちそれぞれ、それぞれが自分の決断を持って、自分の責任を取ってやってるというふうに考えるんじゃなくてですね。キリストの愛が私たちを支配していると。だから共に働くんだと考えなくてはならない。最後のポイント、3番目のポイントに参りますが、16節と17節のところです。キリストの創造ということです。パロの働きは、キリストが動機を握っていらっしゃる。キリストの愛である。というふうにパウロは言いました。しかしその動機だけでなく、その働き、その働きがなされる原動力、その働きの起こっている内容もキリストであると、パウロはここで言おうとしています。キリストの力によってこの働きは進んでいますっていうことを言っています。16節から見てみましょう。まあ、16節、17節でいっぺんに見た方がよろしいでしょうか。ですから私たちは今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく救われたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。キリストの愛が私たちを捉えている。だから、私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしませんってパウロはまず言います。肉に従ってというふうに言われていますけれども、これはつまり、まあ、言えば自分の損得感情と言いますか、肉の基準でと言いますか、肉の力を前提にした、肉の目的を持った、肉の基準による人の知り方、人の見方をしないとパウロは言っています。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は知りません。キリストについても、肉の基準によって裁いていた、判断していた。あんなものと思っていた。しかしそうで、そうなくなった。変化が起きました。キリストの愛が変化を起こしました。その人の、その人生の土台になっている、先ほども言ったような、人生の目的や、力や基準というようなものが、それが変えられてしまった。それは一体どうやってやってきたのか。どのように変化したのか。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。この箇所は、実は新約聖書の中でも、翻訳するのが難しい箇所の一つとして挙げられている箇所です。動詞がないんですね、一つ目の文章に。まあ、動詞がないことは、まあ、あることはあるんですけれども、で、それにしてもちょっとその言葉のバランスが一体どれがどこにくっつくのかちょっとわかりにくい ということがあります。でも一番普通の文、ギリシャ語の文法として翻訳すると、このようになります。もし誰かがキリストのうちにある新しい被造物であるなら、古いものは過ぎ去った。見よ、新しいものがなった。もう一度読みますけれども、もし誰かがキリストのうちにある新しい被造物であるなら、古いものは過ぎ去った。見よ、新しいものがなった。このように訳している聖書はないんですね。でも、ある程度ギリシャ語を知っているものとしては、自然に訳せばこうなるなっていうふうに思うんですね。まあ、非常にこう、議論されていた箇所でもありますので、人々は簡単にそう、なんと言いますか、慎重になっているというか、伝統的なものを尊重しているというか、そういうところがあると思いますけれども、誰かがキリストのうちにある新しい被造物であるなら、だからこのキリストの愛によって捉えられるということ。これは新しい創造の御業なんだということです。キリストのうちに私たちは新しく創造されるということなんです。それはつまり聖霊によって新しく作られるということです。聖霊によって新しく神の形に型取り作られる者たちである。だから、この箇所で聖霊という言葉は出てきませんけれども、明らかにこの箇所は聖霊の働きを語っています。旧約聖書にもこのことが予言されていました。まあ、いくつかの箇所がありますけれども、65章のところだけ見ますが、イザヤ書の65章のところだけちょっと見ますが、招きの言葉でお読みしたところなんですけれども、イザヤ書の65章。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。あ、これ新天新地のことだな。黙示録の21章だなって、すぐに飛んでしまうんですけれども。でもそれだけじゃないかもしれない。先のことは思い出されず、ここに登ることもない。だから私が創造するものを、いつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。確かに新天新地は、この世の終わりにやってくるもので、イエス様の再臨、最後の審判が終わった後にやってくるものですけれども、黙示録の21章が言っている通りです。黙示録の21章はこのことを、このイザヤ書の65章のことはそのまま使っていますね。しかし、ある意味、この新しい創造、将来に本格的になさるこの新しい創造が、私たちのうちですでにキリストのうちに始めているということはないでしょうか。聖霊がそれをするお方です。それがゆえに私たちは全くもってこの世界を違う見方をするのです。肉に従って人を知ったり世界を見たりしなくなってしまう。
はい。
新しい創造がある。第2コリントの3章の17節に、主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。というふうに書いてある。ガラティア書の5章の13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。ただその自由を肉の働き会としないで愛を持って互いに使い合いなさい。さらなる誠の自由に召されるということがあります。さらに、ピリピ書の3章の7節に、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストの上に損と思うようになりました。ですから、イエス様を信じる前までは、すべてのものを自分を中心に考えていた。 自分の益になるように考えていた。自分の栄光になるように考えていたけれども、しかし、だんだんと私たちはそこから移り変えられて、御霊によって、変えられて、神様が中心になる。神様との関係にある人生に変えられていく。これが新しい創造じゃないでしょうか。この新しい創造は、私たちの人生の中でだんだんと進んでいくものです。そして、18節、19節を、その、はじめの朗読のところで見ましたが、そのような働きのために私たちは召されているとパウロは言っています。ですから、キリストの愛に人々を捉える、神との和解に人々を招く、このような務めを私たちは与えられたと、パウロは言っている。だからこれは私じゃないんだということなんです、パウロ。この福音の働きの動機はキリストの愛である。私はそれに強いられているだけなのです。この働きを成していくのも私ではなく聖霊の新しい創造です。それは全てを変えます。人々を神様に向かって自由にします。神様へと自由にします。そしてそのような働きが私たちの和解の務めです。パウロは言うのです。ですから私たちはこのような思いを持って一致したいと思います。このような信頼を互いに抱きたいと思います。私たちはまだ罪と戦っている者たちです。私たちは他の人に対して不快になることがある者たちです。隣人を愛するということの不十分な者たちです。私たちの神様への信頼という言葉についても本当にしばしばそれに欠けるものです。様々な不安になったり恐れたりするものです。しかし私たちは共にキリストの愛によって捉えられ、キリストの愛によって満たされ、キリストの愛によって押し出され、キリストの御霊の力によって新しい創造を目の前で見させられ、和解の務めを受けている者たちです。ですからこのような働きを私たちは共有するべきであると思います。パウロはコリントの教会の人たちに対して招きをしています。私の心を理解して、あなた方にも明らかにして、共にキリストが喜ばれること求めていこうではないかとパウロは言っているわけです。私たちが共に働く人々は私たちの働きの対象である人々でもあります。時々これは難しいことですね。聖書の中の信仰の偉人たちはしばしば孤独ということに苦しみました。エリアは自分以外に神様の預言者がいないと思った。モーセは自分以外に一緒に働いてくれる人、重荷を負ってくれる人がいないと思った。ダビデも善を行う者はいない、詩編14編で言っている。パウロもですね、皆自分のことばかり求めて、キリストのことを求めていないってはっきり言ってますでしょうか。ですから時々私たちはこれ自分だけで働いてるんじゃないか、そうではないんですけれども、そう思ってしまう時がある。というのは全ての人が自分の働きの対象に見えてくるからです。それはそうなんです。しかし、そ その人々が共に働く者たちでもあり、そしてキリストがその働きをしてくださる。私たちはキリストの、まあ、バイトと一番初めの時のところで、例えとして言いましたけれども、キリストに仕えている、しもべに過ぎないのである。ですから私たちは、共に同じ方向を向いて、キリストの方向を向いて、キリストから慰めを得、キリストの愛によって押し出されて、人々にキリストを提示するように、ますます互いにキリストを向くように、共に働いていくべきであると思います。そういうわけで、私たちはキリストの働きにおける一致を求めていきたいと思います。どのようにするのか。信頼の欠落がある。しかし、キリストの愛に取り囲まれて、押し出されている者たちであるということを覚える。また、キリストの創造を信じる。キリストの御霊の創造の力を信じる。私たちができない。あの人もできない。しかし、キリストの御霊はできるできる。それを信じて、福音の伝道、そして、互いを励まし合う、互いを誤解し合う、働きに、私たちは進んでまいりたいと思います。キリストの愛が私たちを捉えているからです。また、キリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。キリストが私たちのうちに生きていらっしゃるということ。また、私たちの兄弟姉妹のうちに生きていらっしゃるということを覚えつつ、今週も共に、歩み、また福音のために働いてまいりましょう。お願いいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日の第2コリントの御言葉を通じて、あなたが私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。パウロが、教会の人々の信頼を勝ち取るのに、葛藤し、しかし、それに努めたように、また私たちも、互いへの信頼ということに、いつも、どの教会も、問題があるものですけれども、あなたがその中心にいてくださって、私たちを愛によって取り囲み、押し出してくださっているのだということ。ここに来ていること自体が、キリストの愛に押し出されて支えられてきているということ。そして、キリストの御霊による創造の働きが、今もなされているということ。私たちは信じます。どうか、あなたが私たちの目を開いてくださって、そしてキリストにあって一致してキリストの働きを成していくことができますように、どうかお導きください。感謝してイエス様の名によってお願いします。アーメン。
アーメン。